皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、暑い続いていました。そういう中でね、どういうふうにね温暖化が進んでいくのか、今日も気候変動問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、こちらの方はね、これまでも何度かお伝えしましたけれども、東京都の太陽光パネルの義務化ということで、国を追い越す東京都太陽光パネル義務化、電気代高騰でメリット増というね、ニュースがあるんですけれども、戸建て住宅を含む新築建物への太陽光パネルの設置義務化を、東京都は2025年4月に始める、ね、国が見送った政策だが自治体が先導し温室効果ガス削減を加速させるということなんですね。で、まあ、これ今年ですね、パブリックコメントにかけられていろいろね情報が飛び交っていましたけれども、まあ、賛成の方も多かったということで、こう決まったということなんですけども、ちょっと2025年4月まで待たなくても、いいんじゃないかなというふうに思うんですけども、なんでそこまでね、遅らせるんだろうかというところもあるんですけれども、で、まあ、国の方の、ね、対策としても、いろいろやっていかないと間に合わないということもあるんですけれども、特に東京はね、建物関連の排出が約7割もあるということなので、そこはね重要な政策だかなというふうに思いますが、国の方はね、昨年の8月にも検討はしたんですけれども、まあ、見送られたということだったんですね。そういう中でですね、東京都、まあ、条例を、ね、改正して、この、まあ、国に先駆けて、やったということで、まあ、この、ね、環境大臣もですね、自治体が、独自の取り組みを進めるのは非常にありがたいというふうに、おっしゃっているんですけれども、まあ、ちょっとね、国の方もしっかり役割としてはこういうことも、ね、していかなきゃいけないのかなというふうに思うんですけれども、今はですね、東京都内の条件に適した建物のうち太陽光パネルが設置されているのは 4% 程度、6年未満の建物でも約 13% しかないということなので、まあ、これね、これ大幅に増やすということが、まあ、この政策によってね、まあ、実現されればいいかなというふうに思うんですけども、課題は100万円近くかかる設置費用であるがということなんですね。最近の電気料金の高騰、再生可能エネルギーの、まあ、発電コストの急落ということで、再エネ、省エネのメリットは今より前よりも大きくなっているということなんですね。で、これからもですね、まあ、電気代、エネルギーコストは上がっていくんじゃないかということもあってですね、もっともっとこれをね、強化させなければいけないのかなというふうに思うんですが、東京大学の前先生、ね、建築環境工学専門の、ねによれば、電気代の心配をなくすには住宅の熱の出入りを減らす断熱、少ない電気で動く高効率設備、そして再燃、この3つしかないということね、ですから、まあ、これ3つをすべて、ね、やっていく必要があるのかなというふうにあるんですけども、東京都初期費用の回収には約10年かかるということなので、これをさらなる前倒しということも、ね、可能なのではないかということなんですよね。で、東京都もですね、この初期費用を減らすためのなんかいろいろな方向を方策っていうんですかね、考えているということですが、EU なんかは2029年までに全ての新築住宅に太陽光の設置を義務付け、ドイツも16州のうち7州で太陽光を義務化、アメリカもカリフォルニア州やニューヨーク州で、ニューヨーク市、ね、すでに設置を義務付けているということなんですね。で、まあ、これ国内の環境対策というのは、自治体が主導してきたということなんですよね。公害が深刻したときには、ね、緩い規制しかできない国に対して、自治体は、ね、まあ、もう深刻な問題ですので、排水や排気の基準をより厳 厳しくし、ね、上乗せ条例、裾下げ条例導入して国レベルの規制強化へとつながったということなんですね。で、東京都は、ね、これ有名なのがディーゼル車の、ね、規制だったんですけども、これに国に先駆けてやってってこともありましたね。で、それからキャップ&トレードの、ね、排出量取引制度なんかも国に先駆けて東京都はやったということなんで、まあね、こういう、こう国に先駆けてやるってこともね、必要でもあるし、やっぱり国は国としてしっかりやっていかなければいけないということなんで、もっとこうね、地域に密着した自治体の政策がね、こう推薦されるのであれば、もっともっとね、権限とか財源をね、地域の方に、こう渡していく、ね、もっともっと大胆な取り組みが、政策が入るようにね、していくっていうんですけど、していく必要があるかなというふうに思うんですけども、まだまだね、なんか補助金とかね、そういうことで、これまでとあんまり変わらないね、国が本来やるべきことはやらないでですね、権限だけ、お金だけ、持ちたいみたいなところもなきにしもあらずなので、ね、そのあたりはまだまだ改善の余地があるのかなというふうには思っていますけど、まあとまれ東京都の太陽光の設置義務化というのはね、決まったということではあります。はい。今日ね、少しお知らせしたいのがですね、クレヨンハウスで月刊クーヨンというね、雑誌があって、10月号の増刊、この月刊クーヨン、暮らしを一つ新しくいいねっていうね、タイトルの雑誌なんですけども、10月号増刊では広がるベジフードの世界っていうね、特集になっているんですね。これはお肉と牛乳を減らすベジミートとベジミルクね、このベジミートを使いこなすコツであるとかね、使い分け方、それからベジフードの入門カタログなんかがね、あってですね、非常に、料理そのもののね、作り方とか、こうできた写真とかあってですね、非常に、いい内容かなというふうに思うんですけども、そんな中で、私の方がね、インタビューされて、温暖化はね、肉食で進むということで、その関係性だとかね、いろいろこう取材してくれています。そして、その代替肉は安全ですかっていうところもね、ジャーナリストの方に取材をして、書かれているっていうところはあるんですけれども、私の方の取材に関しましては、お肉をね、出してなぜ減らすかということで、やっぱり温暖化をね、止めなきゃいけないということで、これまでね、肉食が、どういうふうに気候変動につながってきたのかっていうことをね、それから、フードマイレージの話、気候変動2度上がったらどんなことが起こるんだろうというようなね、こともあって、食事、肉食を控える、あるいは食料の地産地消であったりね、オーガニック、それから持続可能な、ね、畜産の取り組みなんかもあるので、そういうことで気候変動を止めようというようなね、そういう内容になっていますので、また読んでもらうといいかなというふうに思いますし、代替肉ね、安全ですかということで、お肉そのものがね、注目されている中で、盛んにね、代替肉の開発なんかも進んでいて、それでもやっぱりね、あまりにも添加物があったり、ちょっとこうね、好ましくない、あまりにお肉っぽいベジミートには注意してくださいとかね、培養肉っていうのも本当に必要なのかなっていうようなことで、書かれていますので、この何を食べるかって非常に私たちね、重要な、ことですので、少しこれね、読んでみてもらうと面白いのかなというふうに思います。クレヨンハウスが発行しているね、月刊クーヨンいいねの10月号の増刊が、広がるベジフードの世界特集でね、温暖化のことも書かれているし、ね、料理の、写真もいっぱい載ってますので、楽しく読めるんじゃないかなというふうに思います。はい。最後はですね、もう近づいたんですけども、9月23日が、世界気候アクションの日なんですね。これは世界中の、ね、人たちが、連携して、アピールするって声を上げるっていうんですけども、 国内の中でもですね、ハッシュタグ気候危機は命の問題だということで、たくさんの、ね、人たちがこれに、ね、対して参加をして、アピールするということなんですね。で、気候危機は、ね、本当にもう大変なことになっていて、この取り組みに、ね、解決を向ける目指すということで、この、若い人たちの思いっていうのがね、戦争や、ね、環境エネルギー食料などの問題が大変で、気候危機や社会の格差による弱者へのしわ寄せ、そのような課題に立ち向かうには、共に、ね、声を上げることが必要だと思っていると、ね、ただ日本がそういうふうに向かってないんじゃないかな、それでも私たちは手を取り合ってね、社会を作ることができるので今こそ声を上げる時ですということでね、このホームページなんかも見てもらって、企画の登録をしたりですね、広めていったりということもね、できますので、ぜひね、こう登録をする、あるいはシェアパックをねダウンロードするということで、これもう最近の人たちの SNS なんかをねうまく使う手段かなというふうに思うんですけれども、そういうこともね、いろいろチラシみたいなものもね、手に入りますということでね、いいのかなというふうに思います。ぜひね、参加をしてもらえたらなと思いますし、京都でも、世界気候アクション、フライデーズフォーフューチャー京都がね、企画をして中心になって企画をして、9月23日ね、行われる予定であります。で午後の、ね、2時から交流会が、パタゴニア京都ストアで、ね、行われるということなんですね。で、当然参加費も無料ということで、レクチャーがあったり意見交換の交流があったりということなんですね。でその後ですね、4時から、気候マーチというものが開催をされる予定です。集合場所が、ね、丸山公園のラジオ塔のところ、それから、丸山公園を出発して、京都市役所前まで、マーチをするというね、そういう、ねところで、もちろんこれも無料なんですけれども、一人一人が社会に声を、ね、届ける機会として、デモ形式でのアクションということなんですよね。アクションの、ね、目的なんかも、ね、いろいろ、ありますけれども、やはりここではですね、気候の危機をね、回避しようということで、皆さん方がねちゃんとこう問題意識を持って、関心を高めるということも、ありますし、いろんな人がね平等に公平に声を上げる、ムーブメントのためのネットワークを京都で作りたいということなので、9月23日ぜひね、世界気候アクションに何らかの形でね、参加してもらえるとありがたいかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。